今夜与えられました聖書の箇所を読みいたします。マタイによる福音書1章1節から17節までです。アブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟によってペレツとゼラを、ペレツはヘツロンを、ヘツロンはアラムを、アラムはアミナダブを、アミナダブはナフションを、ナフションはサルモンを、サルモンはラハブによってボアズを、ボアズはルツによってオベドを、オベドはエッサイを、エッサイを、エッサイはダビデ王を設けた。ダビデはウリアの妻によってソロモンを設け、ソロモンはレハビアムを、レハビアムを、レハビアムはアビアを、アビアはアサを、アサはヨシャファトを、ヨシャファトはヨラムを、ヨラムはウジアを、ウジアはヨタムを、ヨタムはアハズを、アハズはヒゼキヤを、ヒゼキヤはマナセを、マナセはアモスを、アモスはヨシアを、ヨシアはバビロンへ移住させられた頃、エコンヤとその兄弟たちを設けた。バビロンへ移住させられた後、エコンヤはシャルティエルを設け、シャルティエルはゼルバベルを、ゼルバベルはアビウドを、アビウドはエリアキンキムを、エリアキムはアゾルを、アゾルはサドクを、サドクはアキムを、アキムはエリウドを、エリウドはレアゼルを、エレアゼルはマタンを、マタンはヤコブを、ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けさせた。このマリアからメシアと呼ばれるイエス・キリストがお生まれになった。こうして全部合わせるとアブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。そこまでです。それでは、特別な歴史と題しまして、指導先生に説教をお願いします。
ただいまマタイによる福音書1章の1節から17節までをお聞きしました。1節をもう一度読みします。アブラハムの子ダビデの子イエス・キリストの系図。初めて新約聖書を読もうとしてこの箇所でつまずいて挫折する場合があるというエピソードはよく聞きますし、この箇所に疑問を感じるということは少なくないと思います。そもそも系図、しかも救い主の系図とは一体何でしょうか。神の子救い主イエス・キリストが人間の家系の中に位置づけられるとはどういうことでしょうか。そしてまたここを見ますと2節から16節までが3つの段落に分けられていますが、このカタカナの羅列にはどんな意味があるのでしょうか。でこの箇所には特別な意味が込められています。でこの福音書の最初のこの位置、4つの福音書の最初でもあるこの位置に置かれ、新約聖書を読む人が最初に目にする、また旧約聖書のすぐ後に置かれている、このことは偶然ではありません。マタイによる福音書の著者マタイはあえてこの系図をここに置きまして、これをマタイによる福音書の冒頭の言葉としたばかりではなく、福音書全体、 ひいては新約聖書全体の冒頭に位置するそういう言葉としたのです。それはまるで新しい歴史が始まることを告げる鐘の音のようです。で、先ほど読みしました一節の系図という言葉はそのまま訳しますと系図の書、あるいは起源の書、歴史の書といった言葉になっています。イエス・キリストの系図の書、歴史の書というタイトルだとすると、今から救い主イエス・キリストのことを語り始める、その最初の言葉として聞くことができます。私たちはここに新約聖書が福音を語り出すキリストの歴史の書を始めるという厳かな宣言を耳にしています。それにしても、これからキリストの歴史の書を語り出すという宣言の後に多くの人物の名前がだらだらと表現して良いような仕方で書き連ねられています。読み続けるのがすぐに難しくなるような人名表はなぜこの形でここに置かれているのでしょうか。祈祷会の時にも読んでおりましたが、考えてみますと聖書の中には、特に旧約聖書の中には何度も系図が出てきます。で、それはカタカナの人名の羅列で読みにくい上にかなり長いものも多くあると思います。そしてそれは、ユダヤ人イスラエルの人たちが系図というものをことのほか大切に考え、保存しようとしていたからにほかなりません。そしてイエス・キリストの系図についても、今日の箇所に使われることになる以前のもともとの資料といったものが存在していたのだというふうに言われています。けれども、その系図はマタイが知っていて確かに存在して他の人にも知られていたと思われますので、それをマタイがもう一度繰り返すという必要はないわけです。そして実際、もともとの系図とは違った形で明らかな修正が加えられた上で今日の箇所は残されています。その大きな特徴を17節から知ることができます。17節をお読みします。こうして全部合わせると、アブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。ダビデからバビロンへの移住まで14代というふうに書かれていますが、歴代史上の3章を見てみますと、それが異なっていることがわかります。旧約聖書の629ページです。旧約聖書629ページ、歴代史上3章の10節から14節を読みします。629ページの下の段です。3章の10節、ソロモンの子孫は、子がレハブアム、孫がアビヤ、さらにアサ、ヨシャファト、ヨラム、アハズヤ、ヨアシュ、アマツヤ、アザルヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤ、マナセ、アモン、ヨシアと続くというふうになっているんですけれども、ここにいる、アハズヤ、ヨアシュ、アマツヤの3人はこのマタイによる福音書の方では、省略されて わざわざ14代になるようにされています。14という数字が大変大事だということですが、聖書において7という数字が完全な数であり、14というのがその2倍完全の上にも完全な系図であるということを示そうとしています。イエス・キリストの歴史は完璧な歩みの中に続いてきた、神の完全さの中に持ち運ばれてきたのだということが語られています。でそれは、アブラハムからダビデまで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代も同じく、3つの時代を貫いてなお完結した神の歴史が、神が働いておられる歴史が続いてきたということを言うために、わざわざ14代にしているというわけです。で歴代史上を先ほど見ましたが、11章を見ますと、アダムからアブラハムまでの系図というものも記されています。つまりアブラハムより前の系図もきちんと歴代史上11章には残されていて、知られているのに、マタイはイエス・キリストの系図の書をアダムからではなくアブラハムの子という言葉で始めています。それはキリストがアブラハムの子孫であると、そのことを強く示したいからです。創世記の12章のところをご一緒に読みたいと思います。創世記12章の2節3節です。旧約聖書の15ページです。旧約聖書15ページ、創世記12章2節3節に、神がアブラム、後のアブラハムに語られた約束が記されています。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。また17章の5節21ページですが、17章の5節あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからであるとあって、全世界がアブラハムの子孫によって祝福される、祝福に入る、神の祝福に入れられるアブラハムの子孫によってということが記されます。そしてもう一箇所、22章の17節18節32ページです。アブラハムがイサクを捧げた箇所ですが、22章の17節あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。そこもそうですが、マタイはこのアブラハムに対して神がお与えになった約束、はるか昔の約束がまさに今こそ主イエス・キリストにおいて実現したのだと、そのことを語るために、今や時が来たと、そのことを語るためにマタイによる福音書の1章1節でアブラハムの子、イエス・キリストの系図の書を語り出したわけです。ダビデの子も同じです。神はダビデに あなたの子孫が永遠に続き、あなたの王国は永遠に続く、約束されました。サムエル記下の7章です。491ページ、旧約聖書の491ページです。サムエル記下7章の12節、13節を読みします。490ページですね。サムエル記下7章12節、13節。あなたが生涯を終え、先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえに固く据える。これダビデに対して語られた予言です。マタイをはじめユダヤの人々、イスラエルの人々はアブラハムに、またダビデ王に与えられたこの神からの祝福、約束を信じ、アブラハムの子孫からダビデの子孫から永遠の王国の王が登場する、救い主が登場する希望を持ち続けていました。そして今やまさにこの旧約聖書の約束の通り、神が真実に約束してくださった通り、アブラハムの子孫として、またダビデの子孫として永遠の王、救い主が神のもとから送られてきた、イエス・キリスト、この方こそがアブラハムの子、ダビデの子、メシアである、マタイはこのように高らかに宣言しています。ちょうど教会の高い塔の鐘が一斉に鳴り響くかのように、救い主誕生の、救い主登場の出来事が語られて、私たちはここに示される神の遠大なご計画を聞くことを許されています。けれどもこの壮大な系図は、注意してよく見ると首をかしげたくなるような人たちの名前もたくさん登場している、そのことがよく知られています。よく言われるのは、ここに登場する4人の女性の名前です。3節、1章の3節のタマル、5節のラハブとルツ、6節のウリアの妻バトシェバですね。で、タマルという人が義理の父ユダとの間にペレツとゼラを与えられたということ、またラハブが遊女であったということ、ルツがユダヤ人が大変嫌っていた異邦人モアブの人であったということ、ウリアの妻バトシェバが夫ウリアの留守の間にダビデ王と関係し、ウリアの死後王宮に入りソロモン王の母となったということ、そうしたある意味で恥の歴史、罪の歩み、神の前に立ち得ないようなあり方、こうした女性たちの家系を持った女性たちの名前を、あえて記した、これもまたマタイの明らかな意図があります。で、多くのユダヤ人はアブラハムの妻サラやヤコブの妻ラケルを民族の母というふうに考え、大変慕ってきたと言われていますが、その名前はここには挙げられていません。別の4人の女性を選んでここに記しています。で、さらに6節の後半からバビロンへ移住させられたという、バビロン捕囚のことですが、バビロン捕囚までに登場するダビデの子孫の王たちというのも、祈祷会で見ましたように、この人たちが神に従うことなく、主の目に悪とされることを行って罪を繰り返した人たちであったということが知られています。そして裁きの結果、民がバビロンへと移住させられ、国を失う、亡国の民となるということが起こりました。バビロン捕囚の後、 キリストにまで至る系図の中で、いつの間にかダビデ王家は王の家柄ではなくなり、マリアの夫ヨセフは大工であったというふうに新約聖書には記されています。アブラハムに与えられた神の約束はダビデまでつながり、実現に近づいたようであったのに、その後イスラエルの歴史はまるで下降線をたどるかのように、ついにはよく知られていない貧しい大工の家にまでたどり着いていったというわけです。考えてみれば、バビロン捕囚に至る王たちの歩み、4人の女性の存在だけでなく、アブラハムもまたダビデ王も罪の中に歩んできた人たちでした。こうした罪の歴史、貧しい歴史というのが隠さず語られて、およそ神の約束の実現がなるとは思われないようなところに、しかしメシアイエス・キリストが誕生してきました。少しも立派ではなく、清らかでもない先祖たち一人一人が用いられて、ようやく神の子が救い主としてここにおいでになりました。キリストの系図の書は、立派でない人間の姿をそのまま記し、人間としては罪に染まり輝かしい人たちではありませんでしたが、その人たちを用いて真実な神ご自身が強く働かれたのだと、ここには記されます。神のご真実が実現しているのだと、そこに救い主が与えられたのだと、ユダヤの人たちが心より待ち望んでいたアブラハムの子、ダビデの子、救い主の希望はついえたかのようになり、もう待つことが難しいような状況となり、信じているのだけど信じていないというような、ただの小さな希望になり果てていたのですが、神はただお一人、はるか昔になさった約束を忘れてはおられませんでした。真実な神が確かに働いておられ、力を持って恵みを実現してくださり、永遠の国の常しえの王を生まれさせ、旧約聖書の予言を、また約束を成就してくださったのです。ついに人類は全世界を救う一人の方を見ることになりました。御心によって誕生した主イエス・キリスト、このお方は、この系図に登場する神から離れてしまった王たちや、また罪の中に生きていった人たちを救う約束された、アブラハムの子、ダビデの子です。マタイはすべての罪人を包み込み、新しい命へと導くためにおいでになった救い主が今まさに誕生された、神が約束を真実に果たしてくださったと、そのことを伝えています。私たちの人生もまた、このような系図に位置づけられた救い主イエス・キリストにあがなわれ、また支えられて用いられています。その意味で、このマタイによる福音書冒頭の系図は、私たちのため、全人類のための福音、良い訪れを告げる系図の書です。私たちはここに人間の多くの賭けにもかかわらず約束を実現し、人間の救いのために御心を実現なさる神のご真実、神の真心を見ることができるのだと思います。系図に名を記された一人一人は、神の前で自分の人生を歩みました。その人生がどんな意味を持つのか、全部を理解していたわけではないと思います。賭けがあり、罪の中にある歩みでしたが、神はその一人一人の救いのために救い主を送ってくださり、その人生に光を与えてくださいました。私たちもまた神の御手のうちに導かれる人生を与えられています。真実な神が私たちを、また全人類を、全世界を、 確かに導いてくださるお方であるということを思い、神に賛美を捧げて歩みたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。この日もまた救い主イエス・キリストのご復活を覚える、た救いが与えられたことを覚える日曜日を過ごすことを許されて、またこの幽霊杯をお捧げする幸いに預からせていただき、感謝申し上げます。あなたが私たちに語ってくださっている聖書の御言葉を与えてくださって、私たちがそこにあなたのご真実を、またあなたの尊いお働きを見ることを許されて、世界がはるか昔から今に至るまで、またこれから先もあなたの深いご計画のもとに持ち運ばれていく、そのことを改めて知ることを許されて感謝いたします。すべてをご支配なさり、すべてを導いてくださるあなたが、私たち人間の駆けある歩みをなお用いてくださり、一人一人の人生に意味を与えてくださり、ご計画の実現のために用いてくださる大きな恵みを思い感謝申し上げます。私たちはすべてを知ることはできませんけれども、与えられています人生をあなたがお許しくださる中で歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。教会に連なるお一人お一人の歩みにあなたが意味を与え、その歩みを整え、守り、支えてくださっていますことを感謝いたします。人間の目に良いと思えることも、またそうでない折にも、あなたがご計画を持ってすべてを導いていかれることを信じて歩む群れとさせていただけますようにお願いいたします。それでもなお弱りを覚え、賭けを覚え、悩みの中を歩むお一人お一人にあなたが導きをお与えくださり、御言葉を通して励まし支えてくださいますようにお願いいたします。新たに御言葉を聞き始めました、どうぞ神様のお導きのもと読み進めること許されますようにお願いいたします。すべてを感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。